それでは、今朝の箇所は箴言の14章12節です。ですね、14章の、12節です。私たちの聖書通読の学びが箴言の11章まで、来たんですけれども、午後の礼拝で12章から15章まで一節ずつ見ていきたいと思います。で、今朝が14章の12節に注目したいと思います。では読みますね。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。ですね。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。道という言葉、箴言の中だけでも新改訳で66回も出てきます。で、神はもちろん私たちが正しいものの道に歩んでほしいと願っておられます。で、箴言また全体、聖書全体に書かれているのが道が2つあるわけなんですね。これなんか3つ4つ5つ6つじゃなくて2つだけがあることを教えています。1つが命に至る道です。もう1つが死に至る道です。で、今読んだ14章12節は死に至る道なんですね。で、命に至る道は今日読む12章の28節最後のところにね、12章の書いてあるんですけれども、正義の道には命がある。その道筋には死がないですね。ですね。そして新約聖書にもはっきりとこの2つの道を教えている箇所がありまして、ローマ人への手紙の6章の20節から22節にも永遠の命に至る道と死に至る道をはっきりと言っています。罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。ですね。わかりました。罪から罪の奴隷であった時はその行き着くところは死なんだけれども、罪から解放されて神の奴隷となった暁には永遠の命に至る、その清潔の身を結んでですね、と書いてあります。で、道というもので大事なことは、その道路の状態もさることながら目標地点ですよね。目標地点、ここに教会に初めていらっしゃる方は時々道を誤るんですよね。で、つい最近まで近くにボクシングジムがありまして、でこちらにも1階にボクシングジムがありまして、あちらのボクシングジムの方行ってしまうとかですね、あるわけですね。で、一生懸命歩けば歩くほどその目標地点から離れていってしまうわけなんです。そうですね。で、私たちはとかく、その道を歩いている時に、その道を歩いている人たちの誠実さを見てしまうんですね。一生懸命歩いたら、いわば走っている姿を見て、あ、この人しっかりやってるじゃないというふうに思ってしまうわけなんです、ね、一生懸命お祈りしている、一生懸命何々している、まあ、別にお祈りしているって言っても、別にクリスチャンのお祈りだけではなくて、例えばイスラム教徒の人のお祈りであるとか、仏教の人のねお祈りとか、一生懸命誠実にこの人はやってるんだから、確かに正しいところ、正しいに違いないと私たちは思ってしまうんですね。誠実に生きていれば良いところに行くことができると。けれども反対方向を歩いていたら誠実に間違っているんですよ 一生懸命ですね、おーすごいなすごいなとかと思っても、どんどんどんどんそのゴールではない反対方向に歩いていく、まあ、これある牧師さんが実際の話をですね話してくれたんですけれども、あのアメリカ人なんですが、まあ、アメリカではフットボールが盛んじゃないですか、アメリカンフットボールですね。で吹雪、雪吹雪になったんですね。みんなで応援して、わーとか言って応援したんだけど、選手たちもがですね、あのこの混乱してしまって、そしてゴールに入れたんですよ。なんて言うんですかね、タッチダウンですか分かんないけども、入れたんですよね。そしたらね、自分の味方の方に入れちゃって、あ、敵の方に入れちゃって、点数を相手に上げてしまったんですね。一生懸命やってることが、その、正しさを保証するのではないわけなんです。で12世紀に生きていたフランスの神学者で非常に意味深なことを言った言葉があります。地獄は良い意図や願いで満ちている。すごいですね。善意でやっていることが地獄へ導いてしまうというそういう現実があるわけなんです。あらゆる異端、あらゆるいろんなことをしている人たちが善意でやってますね。例えばエホバの証人の方々で、あの何ですか、ラッセルっていう方ですね。あのウィキペディアで私はあのいわゆる自伝をね見たんですけども、自伝っていうかその説明を見たんですけども、とても誠実な人ですよ。誠実から始まってるんですね。善意から始まっています。ですから、それが正しさを意味していない。でも私たちはここに書いてあるように、この人の目にはまっすぐに見える道があるというふうにあるように、まあ、自分が正しいと思うことをあるわけなんです。で、いかに正しいか、これを認めてもらおうと必死になるんですね。で、まあ、ここの教会にね、ずっといらしている方は何回か聞いたかと思うんですけども、私がよく言うのは、正しいっていうのは正しくないんですね。正しいって正しくないんです。なぜかというと、自分の正しさを主張すればするほど神の正しさ、神の義から離れちゃうからなんです。箴言にもこのことが書いてありまして、12章の15節で、愚か者は自分の道を正しいと思う、しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。自分の道を正しいと思うんです、愚か者は。でも知恵のある者は忠告を聞き入れる。ですから正しいと思っているんだけれども、本当に正しいのかを主にあって疑っていく必要があるんですね。でそのことが書いてあるのが箴言の21章の2節です。人は自分の道は皆正しいと思う、しかし主は人の心の値打ちを測られる。正しいと思っている中において、自分の心がいつの間にか悪に染められていってしまう。でも自分は正しいと思い込んでいる。でこれが自己義認の恐ろしさですね。自己義認の恐ろしさです。ですから自分のいつも歩いている道に心を配って、正しいところを果たして今歩いているのかどうかを確かめていく必要があります。箴言の4章の26節に、あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。今私は思うのは、今日この時代いろんな悲惨なことが起こってますけれども、原因は自分は正しいとするところだと感じています。テロリストでさえ自分が正しい、いや正しいことをやろうと思ってるからああいうことをするわけなんです。それぞれが自分の正しさを持っているんですね。そして迫害をする人ですね、教会の迫害をする人は、自分がその自分の神に仕えている、または自分の思想に仕えていると思っているから行う。これをイエス様は言われました。ヨハネの16章の2節で、事実あなた方を殺す者が皆、そうすることで自分は神に奉仕しているんだと思う時が来ますと。 いうことです。そして今流行っているというか、今世紀前世紀から始まった相対主義ですね。それはあなたが思っているこれが正しいのであって、一人一人違うんだよっていう考えです。一人一人違うんだよ。正しさは一人一人違う。あなたが正しいと思っているものが正しいんだっていうのをこれ相対主義と言います。だから聖書を振りかざしたらもうとても偏狂であるっていう話になるんですね。でそれが起こっていたのが獅子の時代です。で獅子記のまとめが、21章の25節、開かなくていいですよ、こう書いてますね。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたと。めいめいが自分の目で正しいことを行ったらどうなるか、獅子記になります。混乱が起こります。もう大変なことが起こります。めちゃくちゃですですね。あとじゃあだったら一つになればいいじゃないかっていうのもあるね。みんなで意気投合して、でね、意気投合したところで神様に反逆してる箇所がねあるんですよ。バベルの塔、みんなでって言ってね、一緒に塔を建てようって言って神に反逆し、また詩編の2編においては、心みんなが相集まって神とキリストに反逆するという言葉が、書いてあるわけなんです。では私たちはどうすればいいんでしょう。自分で今これが正しいと思っていることがあるわけなんですけれども、当然それは大事なんですよね。けれどもでもこんな風になってしまうんだったらどうすればいいんだろうというのを思うかもしれませんが、神が正しいと認めておられる方を客観的に見ればいいんです。それは何か、神よあなただけが義なる方です、正しい方です。これが正しいと認められる方法です。あなただけが、神だけが義であることを認めて神の前でひれ伏して憐れみを乞う、このものがかえって自分が正しいと認められるわけなんです。あのパリサイ人の独善的な祈りが一方であって、同じ神殿の中で、その神殿の敷地にも入らず、主税人が天も見上げず胸をたたいて、私は罪人です、この私を憐れんでくださいと。でイエス様が誰が義と認められましたかと聞いたら、それはその主税人の方であるとイエス様が言われました。そしてダニエル書の中には、ダニエルがとても神を愛する、あのダニエルでさえがですね、彼は自分の義に全く寄り頼まなかった。9章の7節に彼の祈り、9章の7節だけじゃないんですけども、たくさん書いてるんですが、主よ正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなた方を追い散らされてあらゆる国々で、すいません、早読みになりましたね。その後はいいです。主よあなたが正義ですと、不面目は私たちのものですと。でこのように神だけが正しいとするときに正しいと認められます。いかがでしょうか。正しく生きようとした人々の筆頭、新約時代の中ではパリサイ派の人たちですよね。福音書だけ読むとね、パリサイ派って嫌なやつだなって、悪いやつだなって、で あっちはなんか水戸黄門みたいに、このね、あのなんか悪役でね、でイエス様が水戸黄門みたいに見たら間違いなんですよ。いいですか。あれは人間の世界のもろ表しているもので、私たちが普通に正しいと、もしその新約時代に戻ってですね、ユダヤ人の中に私たちがユダヤ人としていたとしたら、パリサイ人すごくいい人たちだったの。善行やって、いろんなことやって、とってもいい人たちだった、ね、でイエス様が言われたのは、誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。驚いてね、僕いつもこれ読むときに、あらどうすっぺかって、 でその後でイエス様が殺してはならないとあなた方は言われますけれども、兄弟をバカという人が最後の審判で裁かれますよって言うんですよ。最後の審判というのはこの全て天と地がなくなってですね、そして神の大きな御座だけが残ってですね、そして大きなもの小さなものもこの死者のハデスの中からこの蘇ってですね、そこで審判を受けるんですけども、ゲヘナに投げ込まれるわけですよ。そこでね、審判を受けてバカと言ったらね、バカと言ったら今自分で言いながら、あ、何回地獄行かなきゃいけないのかなと罪示されますけれども、殺す動機、その敵意ですね、敵意そのもの、憎しみ、呪い、これもその戒めに含まれるわけです。で今度は姦淫してはならないと言ってるけども、情欲を持って女を見たら火と硫黄の池に投げ込まれる、イエス様言うんです。そして目がつまずくなら目をえぐり出しなさいと、全身が火の中に投げ込まれるよりはマシですと、ね、そう言ってるんです。でね、実際にこれ初代教会の教父でこの指導者でオリエネスっていう人が虚勢したんですよ。ここの言葉使って読んで、その通り悲惨だった、虚勢した後にまだ情欲が残ってたんです。文字通り取っちゃったんですね。でもイエス様はそこまで言われている。そして極めつけはマタイの福音書の、マタイの5章の48節で、あなた側は天の父が完全なように完全でありなさい。おしまい。道をどんどん歩いていった。自分の目にはまっすぐに見える道だと思って、そして正しいと思っている道を一生懸命歩いていた。完全にデッドエンド、行き止まりなんですよ。それ以上いけないようにイエス様がわざと意図してそうされたんです。理由は、私が律法の完成だ、私を受け入れ信じなさい、私が主である、律法と預言者の成就である、これを教えるためだったんです。私こそが命への道であり永遠の命である。天の御国の入り口は何ですか？心の貧しいものです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。もう自分には何にもない、ダメだ、終わりだ、聖なる律法の前では私は燃える火で吹き飛ばされると悟った人が、私はあなたを聖なるものとすると。天の御国の市民にしてくださるわけなんです。信じるだけで救われるっていう言葉はもちろん私たちキリスト者使います。で確かに真理です。あ、そうですか、じゃあ信じるだけで OK なんですねって言って、確かに口では信じるという言葉を使うかもしれませんが、信じるっていうのは今話した律法の完成者であるイエス様との出会いがないとですね、結局自分の行いで生きようとしてしまうんですね。だってほら、信じるってこう言うじゃないですか。であとは自分の生活があるから、でそれを自分の正しいと思うことやってちゃうじゃないですか。自分ではなくキリストが私の正しさ、義なんだというところに立っていくことが必要であって、そうでないと自分のどこかを正しいとしてしまいます。金持ちの青年も行き止まりにぶち当たったんですね。実会の後半部分です。両親を敬えというのと、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あと何だっけ、偽りの証言を立ててはならない、最後に、むさぼってはならないと、このように全部これを幼い時から守っておりますって言ったんですよ。もうそれだけでも、あ、この人すげえ。ところがイエス様は彼を見て哀れんで、自分の全財産を売り払って貧しい人に施しなさいと。そして悲しい顔をして彼は去っていきました。そしてイエス様はその後で、金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しい。これも行き止まりです。で、イザヤ書に、私たちの義は不潔な着物のようですって言うんです。 どんなに頑張ってこれだけ一生懸命やって正しいとするものも神の前には不潔な着物、これ申し訳ありません、女性の方々、この元々の意味は月のものの使った後の布の話をしています。わかりましたね。ちょっと聖書的に言葉を選びましたけれども、でレビ記にはその血が流れている女性は不浄の状態であるという期間だから、そのことを意味しているわけですけれども、要はそういうどんなに頑張って正しいとしたとしてもそこまでの義でしかないんだということを言っている。だから自分はもうダメだと立っているところでイエス様が私を信じて私についてきなさい、だから私を信じるのだとおっしゃってくださっているわけなんです。イエス様が十字架につけられました。でゲッセマネの園で祈られました。できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。できますならば、何ができますならば、もし私たち人間が何らかの正しさで救われるのであればこの杯を過ぎ去らせてくださいということです。私たちの頑張り、私たちのやる気で、私たちの性格の良さで何とかできるのであればイエス様は十字架につけられる必要はないわけなんです。でも他に方法がなかったので十字架につけられました。つまり十字架を信じるっていうのはすごいことなんだよね。自分側にある可能性を全部否定しなければいけないんです。だから十字架を信じられるんです。狭い道ですね。もうちょっと楽にしたいよね。イエス様の十字架し、イエス様信じて、あともうちょっと違うことも付け足してくれたら広くなるじゃないですか。イエス様なんて言われました？狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。とどうしても私たちは可能性を見つけてそれをも許容してくれる道を探ろうとします。イエス・キリストだけですよというところじゃなくて他にも付け足してやっていくことのできる道を探ろうとします。なるべく道を広くしたいんですね。けれどもそれは滅びに至る道だよということです。ですからイエス様を信じて受け入れること、命に至る道です。群衆が神様の働きをするためには何をすればいいですかと聞きましたが、イエス様はあなた方が神から使わされたものを信じること、これが神の業ですと、そして私が道であり真理であり命なのです、私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと。興味深いことに初代教会の人々はアンティオケでキリスト者、クリスチャンとも呼ばれましたけれども、もっと数をここのね、クリスチャンとかキリスト者って出てくるのは確かに2回だけだったかな。パウロが、アグリッパ2世の前で言ったのと、アンティオケで言ったの。他のもっと多くの箇所でこの道って書いてあります。で英語で読むとすごく分かりやすい。 This way の way の W が大文字になってるんです。それはね、その時のキリスト教の呼び名だったんですね。この道、例えば、パウロが改心前に迫害していた時にダマスコの諸教会諸会堂宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。これはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったと。このようにこの道という名で知られていました。ですから主イエス・キリストご自身を目標とする生き方、これをしているかどうか確かめる必要があります。道を進んでいるこのパウロがですね、あの有名な聖句ですよ、ピリピの3章の13節と14節ですが、 兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているんです。どうでしょう、目標は何か、どこの道に行きたいか。簡単です。戻ってくるイエス様に会いたい、このイエス様に褒められたい、よくやった良い忠実なしもべよ、あなたはわずかなものに忠実であったから大きなものを任せよう、私たちを受け入れてくださるそのイエス様から、そしてこの褒め言葉を受け取るために私たちはそれをゴールとした、そのいわゆるあのゴールですよ、あのマラソンとかね、競争のゴールとしたその道を歩んでいくことが必要なんです。だから私たちは競争しています。さっきはね、歩く道って言ったけど、今度は走る道でしょう。競争してます。で、競争するときに最高のコンディションで臨みたいですよね。最高のコンディションで競争を全うできるように、妨げになるものはなるべく避けたいと願います。まあ競争じゃないんですけども、あの最近ね、教会の一部の兄弟姉妹で尾瀬にハイキングを行きました。でその気候や温度が分からず、結構ね直前に悩んだんですよね。あの寒いっていうのが、まあもちろん寒いんですね。10度以上寒いんですよ。でこの時期は朝が冷え込むと、ね、たくさん来たんですけれども、行ったら長袖の1枚だけでも、長袖っていうかあの T シャツぐらいでもですね、なんとかやっていけるぐらいの暖かさだったんですね。直前に脱いでですね、ベストコンディションで行きたいじゃないですか。別に厚着しててもいいんですよ、悪いことじゃないですよね。でもベストコンディションで行きたいですよね。でクリスチャン生活の中でも同じで、決してね、悪いというものでないものってたくさんあるんですよ。罪かどうか、これは悪いものかどうかでないものって結構たくさんあるんですよね。でもイエス様にお会いするこの競争を走っていくときに、これは迂回しちゃうんじゃないか、このスピードが落ちるんじゃないかというものは下ろしたいですよね。それはやめて、一番自分に合った、その競争に合ったもので行きたいと願うはずです。でパウロが第一コリントの6章の12節でこう言いました。すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。でこのすべてが益になるっていう、この益っていうのは実は競争において益になるわけじゃないっていう、そういう意味があるんですね。自分の行っていることで特段に悪いものではないんですけれども、どうでしょうか、イエス様をお会いするときまでその競争をしていくときに負担になっていたり妨げになっていれば取り除く。だからね、あのこのクリスチャンにとってこの自由になるときってどうなるかって言ったら、これ罪かなどうかな、こう罪を犯していないかどうかっていう、そういうものよりも、もうそんなの関係なくて、イエス様のお仕事、イエス神様の国、これでもういいよ、これ捨ててもって、これやってやめてもいいよ、これやめてもいいよって言って自由にされている、そのいいよと言われているものであっても、そのイエス様への競争のために捨てることができるという自由なんですよね。これが楽しいんですね。この前も学びましたね、どっちだっけな、号礼拝でやったかな、神を喜ば、先週の日曜日だ、神を喜ばせているかどうかなんですね。でこっちの方に焦点を当てていると楽になります。ですから、まっすぐに見える道がありますけれども、果たして信仰から来ているものかどうかを私たちは確かめる必要、吟味する必要なんですね。これ吟味しなさいというのをパウロが言いました。第二コリントの13章の5節で、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさいと。本当に信仰に立っているかどうか、その自分のしていることが信仰から外れたものによって行っていやしないかですね。でこのコリントの第二の手紙っていうのは、その背景が何かというと、まあコリントの教会で問題があって、パウロがそれを指摘して、 で悔い改めた人たちもたくさんいたんですけれども、一部はいまだにその争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動があると、まあ、そういう反対していたですね。で、本当に今そうやって正しいと思っていることが信仰によるものかどうか、それか信仰から外れて遠くに行ってしまっていないかどうか確かめる必要があるわけなんです。では最初に引用した御言葉ですね、4章の26節をですね、もう一度読んで終わりにします。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めようですね。道筋に心を配ってすべての道を固く定めようです。お祈りします。愛する天のお父様、どうぞ私たちが信仰による義、神が義であられ、そして人を義と認める方がを信じる信仰によって義と認められると、私たちがこの信仰にとどまっている者たちとさせてくださいますようお願いいたします。主よ、どうぞあなたがすべてを御手に委ねて、私たちが、そしてあなたがこの道をまっすぐにしてくださいますように、教会もそうだし個々人もそうです。主をどうぞ吟味する時を与えてくださり、そして今本当に自分の心があなたの前に清いかどうかを確かめていく時を設けさせてくださいますようお願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。私たちにこの福音を与えてくださり感謝いたします。自分たちを本当に正しいと主張するその社会ではなく、そういう関係ではなく、あなたが正しい方だ、私たちがあなたの憐れみに生かしていただいているということ、あなたの憐れみによって全てが動いているということ、どんなに不完全でもあなたがおられるということ、この恵みの中にいさせてくださいますようお願いいたします。主よ、どうぞこの礼拝が終わっても本当に交わりの中で、そしてこの一週間の中で、あなたの恵みと憐れみが滴るような経験をすることができますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。